イノセントラブ、
はい、
人が笑ってる写真が好きなんです、
うん、
堀北真希演じる秋山香音、
うん、
ね、携帯でやたら何か撮ってたと思ったら、
はい、
そういうことだったんです
ね、
うん、しかしね、うん、部屋にねあんな風にピンで止めてたらですね、うん、まさか赤い光が当たってくるのかとか思って、ね、魔王のね
目、ね、
を思い出してしまうじゃん、
思い出しましたよちょっと ね、
ね、でも最後はですね、うん、あの北川悠仁扮する長崎純也とのツーショットの写真だけ、うん、ね、
一枚だけになってましたね、
そう、なるほど、ね、うん、この乙女心っていうのをね、うん、表すのにはぴったしでした ね、
ね、うまかったですねここは ね、
うん、ね、そしてナレーションでね、知らなかったほんの些細な一つの出来事が、例えばたった一人の人が見せてくれた笑顔が世界を変えてしまうことがあるなんて、
ね、
あのナレーションもなかなか良かった、
いいですね、
うん、上手くなってきましたね堀北真希、
ね、
ね、さすが二十歳の大人の女性になったと
成長しましたね、
うん、いうところですよね、まあ、今回はですね両親を放火殺人で亡くして、うん、しかもその容疑者が兄、
はい、
ね、今は少年刑務所に服役中ということで、ね、
ね、
まあいろいろと後ろ指を刺されてですね、
うん、
噂で職場も失いということなんです、
ね、まあいわゆる犯罪報道の被害者みたいなね感じですよ ね、
ですよね、考えたらね、カノンはね両親を亡くしてるっていう、うん、本当にかわいそうな身の上でね、
そうなんですよね、
兄の冤罪もね一人だけ信じてるということ ね、
ね、
まあね、そんな不幸がね似合ってしまうね堀北真希ではあるんですが
確かにね、
うん、今回はそんな境遇の中でも明るく生きる少女っていう役どころで、うん、
はい、
意外と笑顔が多いですね、
多いですよね、
うん、でやっぱりねあの笑顔がいいですよね、
うん
うん、それからですね相手役の純也を演じるゆずの北川悠仁、
はい、
よかったですね、
よかったですね、ものすごい自然体でしたね、
そうそう、ね、まあもともと俳優を目指していてね、ゆず、うん、としてブレイクする前はねそういう仕事もこなしてたわけなんですが、ね、うん、まあなんといっても10年間のブランクがあるわけで
しょ、
うん、
ね、
だからまだまだ慣れてないなっていう感じはするんですが、
うん、
まあ、堀北真希と2人でね、うん、この爽やかなね純愛物語っていうのね、はい、かなり期待大です、
ね、なんか似合いますよね、
うん、それからですね、はい、共演陣もなかなかね、
うん、
カシーユ
ー、あ、いいですよ ね、 ね、
人妻になってねますます落ち着きが出てきましたね、
なんかこう怖さを秘めてますよね、
そう、これからですねカノンに対してね、
うん、
どういう仕打ちをしていくのか考えると ね、 ね、うん、ちょっと背筋がゾゾッと
怖いですねこれは、
でも楽しみですよね、それからですね、あの雑誌記者池田二郎に扮している豊原康介、
はいはい、
吉道新婦を演じている内藤隆、
ああ、なんかもう出てきただけでなんかプッと笑ってしまいますよね
風車の屋敷ねあの、水戸黄門の方は偉いことになってますね。
ね、
ああ。史上最低視聴率の一桁。
ああ、きついですね。やっぱり人生楽ありは苦もありますね。
ねえ。本当にそうですね。で、まあ、この二人がね、うん、まあ、予想通り、期待通りっていうことでね。
ね、
うん。そしてね、聖火隊にはですね、渋谷健くん、
はい、
ね、八木ゆうきちゃんも登場。
ねえ、すごい豪華ですよね、これ。
子役児もさりげなくね、さすが月9ね、
持
ってきました。
ね
え、そして純也の友人瀬川すばるを演じるですね成宮ひろき、
うん、
ね、俺好きな人がいるんだ、ああ、
ね、
気になるセリフですねズバリ言っときましょう、
はい、
ね、好きなのは長崎純也ですよ、これ
そうですよね、
きっとね、そういうとこに行くんですよ ね、
ね、
それからですね、
はい、
福士誠二が演じる秋山陽一、
うん、
これもね予想通りと思いました、
はい、
うん、あの丸坊主もなかなか似合ってた、
うん、
誠実な感じ、
はい、
妹思いの感じ、ね、そしてなんとなくこの不安を抱えてるっていうところが ね、 そういう繊細なところがまさに福士誠二にぴったしと思ったんですが、
はい、
妹のカノンがですね、 お兄ちゃん私好きな人ができた、
うん、
あの言葉を聞いて大暴れ、
ね、
何があった
の、これはどういうことですか、
あの単にね唯一信じてくれてる人、うん、家族っていうだけじゃないね、
うん、
特別な感情を妹に対して抱いてるんじゃないかなと、
ということですかね、これは ね、 ね、なんかどんどんどんどんこう複雑になってきましたよね、
ドロドロ感が出てきましたよ ね、
イノセントなのにね、
そう そして最大の衝撃は内田有紀さんです、
ね、びっくりしましたね、
うん、日岡さん、ね、
はい、
まあ、あの話の流れからするとですね、うん、純也と一緒に暮らしている恋人のような感じでしたよね。
そうでしたよね。
だからですね、開かずの部屋になっていたのは非常に気にはなりました、う
ん、はい、
しかし、うん、ああいう状態だとは、
ね、
うん、植物状態ということなんでしょうか ね、
ね、
うん、まあ、チューブが挿管されていたりしてましたから、ね、
うん、
でもあの目は見開いていました ね、
ね、
うん、ということは意識はあるんでしょうか。純也がね、うん、どうすれば笑ってくれるのかな。
うん、
まあ、笑顔っていうのがですね、はい、一つのキーワード、
そうですね、
うん、っていうことでね、うん、イノセントラブ、はい、視聴率の方は 16.9%、うん、微妙なところです ね、 ね、
決して悪い数字ではないです
よ、ないんですよ、
うん、
ただ月9としてはね、やっぱりナンバーワンになりたいじゃないですか、うん、
ね、やっぱり月9ブランドとしてはね、うん、
ところが今回はですね、初回のナンバーワンはですね、流星の絆の 21.2、
はい、
2位が風のガーデンの 20.1、 そして3番手にセレブと貧乏太郎の 17.6、
ダークホース、
うん、それに続いてイノセントラブとスキャンダルが 16.9、
うーん、ねえ、微妙ですねこれは。
うん、やっぱり4番手に甘んじてるというのはね、月9ブランドでは許されない。
そうですね、ただまあ冷静に考えたら、このメインキャストでここまで検討したなというところも
ありますね。
ありますよね、
堀北真希とね、北川悠仁でね、うん、ここまで取れたんですから。
そうですよね、
まあ、そう考えるとやっぱり第2話以降の数字の動きと、
うん、そうですね、
ということでイノセントラブ、
はい、
堀北真希と北川悠仁、うん、この2人の純愛物語をですね、しっかりと見届けていきたいと思いますね。